東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
真田由加のマイフォーカスラディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして、真田由加です。いや、今日はね、久しぶりにこれぞ秋っていうね、秋空イエーイ。なんか今まで秋どこ行っちゃったのっていうぐらい、夏からすぐにこう寒くなって、着るものね、あの台風とか来て雨のせいだったりするのもあったんだけれど、まあ、本当にね、今日清々しいなと思ってスタジオに入ってきたんですが、エレベーターでね、一悶着あったの違う、セミじゃないよ、もういないよ。あのね、なんか目の前に女性2人がいて、私ちょっと後ろから歩いてきたの。そしたらその2人の女性がすごく楽しく盛り上がりながら入ってたのね、エレベーターに。でも私もエレベーター乗りたかったの。なのに気にしないで閉めたんだよ。まあ、私も急いでボタンを押せばもしかしたら開いたかもしれないんだけど、まあ、そこまでね、なんかすることもできなかったんだけど、でもさ、後ろから誰か来ないかなって見ない、普通ね。自分たちのことだけしか考えてない人って嫌だなと思いながらね、スタジオ入りしましたですが、まあ、気分をね入れ替えて、今日も楽しくラジオしていきたいと思います。それでは、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、さなだアットマークレディオ 365.net、 sanada アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田由加のマイフォーカスレイディオ第73回目放送、芸術の秋、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは、偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。さあ、今日ご紹介するのは、動物の森ダコスケの名言を2つ紹介したいと思います。皆さん、この動物の森ね、知ってますよね。今人気の、まあ、ちょっと過ぎたかな、今はどちらかというとフォールガイズかな、みんなやってるの。ということで、今日はこの動物の森ダコスケの名言を紹介したいと思います。一つ目、明日やろうと明日も言っているね。あ、そうそう、このダコスケって最近夏にイベントで海を泳げるようになったそうなんですけど、最近というかちょっと前かで、その海で泳いでホタテを取ると、そのラコスケっていうキャラクターが出てくるみたいなんですね。私、モバイル版の動物の森しかやってないので、普通のなんていうの、任天堂とかのああいうゲーム機でやってはないんでわからないんですけど、よくゲーム実況動画とか見るので知ってるんですけど、赤いラッコで白いニット帽をかぶってるんですけれど、でそのラッコ、あ、違う、そのホタテを取ると、そのホタテちょうだいって言ってきて、そのホタテをあげると、なんかプレゼントとか名言を言ってくれるそうなんですよね。でこれはね、名言も200、もう300近い名言があって、それをこう集めてる好き者もいたりとかするんですが、その中の一つなんですけれど、この明日やろうと明日も言っているってね、なんか心に突き刺さるなと思ってそうなんだよ。特にね、女性とかね、 ダイエットとかね、今日はいいよね、明日からやろうって言って明日も言ってる気はします。これ毎日そういうことやってると結局何にもならないなと思って、なんか自分もこれを見て、あーよくね明日やろうはバカ野郎とかって言ってるけど、中にはすぐやろうと思い立ってやることもあるんだけれど、明日でいいかって思っちゃうこともあるんだけど、そうすると例えば1週間仕事中の1週間で明日でいいやってやってると、結局一番最後の日にすごい残業しなきゃいけなくなるとかね。あーやっぱりね、そのなんか私も仕事の中で思ったのが、なんだろう、一番めんどくさいことから処理していくことが、だから自分が一番嫌だなって思う仕事から処理していくことが、やっぱ仕事の効率ってすごく上がることだなって身をもって思ってるんですよ。やっぱりこうね、何十年も仕事をしてくると、その楽なやり方じゃなくて、どうこう楽に過ごせるかみたいな、なんかその気持ちを穏やかに過ごせるかっていうのを考えたときに、一番最初にすんごい嫌なことを終わらしちゃうと、結構それが後々、あれもできたからこれ簡単だし、こっちだったらすぐできちゃうよねっていう感じで自分の気持ちも楽になるんで、まあね、やっぱりね、こう嫌だなとか思うこととか、あどうしようって思うこともとりあえず今やってみるっていうのがね、大事なんじゃないかなと思います。そして2つ目、どれだけ登り方を工夫しようが階段は階段であるということで当たり前なんだけど、そう、基本はね、みんな同じ階段だと思うの、何でも。だけどそれをどう登るかによって、その人にが学んでいくであろう、スキルや経験って違うんだろうなって思います。誰かにねおぶってもらって登る階段って意外に楽ちんだったなって思うけど、いざ登らなきゃいけないってなった時に前の経験がないから、他の人にすごい追い越されちゃうかもしれないよね。だったり、あとは一歩ずつしっかり登って階段を噛みしめる人、一個飛ばしに登っていく人、まあ、それぞれだと思うんですけれど、だから私はこの名言、まあいろいろね、たくさんねいい名言あるんだけど、この2つの名言をチョイスしたのはね、なんか今私にね、こうちょっと大事な名言じゃないかなと思って階段も早く屋上とかにね行きたければ、走って登ったり、なんだろうな、急いで登ったりってしたくなる方なんだよね。車とかもね、降りるときに私荷物とかを1回で持って降りたい人なの、どんなに重たくても。2回3回って来たくないんだけど、まあそれちょっと例えがどうなのかあれなんだけど、なんだろう、1回で時間をなんかこう無駄に過ごしたくないみたいなとこあるけど、この階段っていうところで行くと、その頂上に着くまでに、まあ、急いで行きたいから走っていくと、もしかしたら壁に大事なことが書いてあるかもしれないけど、それすらも見ないで走っていって途中で息切れして止まっちゃうってことがあるかもしれないから、まあ、私にとってはこの階段っていうのはやっぱ一歩一歩登って周りを見ながら、周りの人を助けながらね、困ってる人がいれば助けながらっていくのがいいんじゃないかなって思いますね。ということでね、今日は動物の森ラコスケの名言を2つ紹介しました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。 そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは。イブです。これってまさか。
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
ゆかずフォーカス、 このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。ということで、今日のテーマは最近泣いたことありますかにフォーカスしたいと思います。イエーイ。まあ、芸術の秋ということでね、そういえばね、どうして芸術の秋って言われるかって、ちょうど秋になってくるとこう過ごしやすい季節じゃないですか。そうすると人ってストレスが少し軽減するんですって。でそうするとそのいろんなものを楽しめる心のゆとりができてくるそうなんですよ。で昔ちょっと前に、ちょっと前っていうか多分昭和の初め頃に、どこかのなんか本で、雑誌で美術の秋っていうなんかやつが出たらしいんですよ。でそこからなんか芸術の秋って言われるようになったっていう風に書いてあったですね。はい、はい、でね、今日は最近泣いたことありますかっていうところなんですけど、私つい昨日鬼滅の刃の映画見てきました。イエーイ。でまあいろいろこうね、その先入観じゃないけど、もともと話も知ってるし、いろんな周りの人からとか、ニュースとかでね、なんかもう主人公役の声優やってた方もちょっと立てないぐらい泣いちゃったみたいなことを言ってたんで、どれぐらいね、なんかこう泣いちゃうのかなと思って、まあ、見に行ったわけなんですよ。でもちろんあの話をね、まあもともと漫画で知っていてすごく好きなシーンではあるんですけれど、それにねこう言葉とかこう動きがついたらどれだけ感動するのかなと思ったけど、まあ、もちろん感動はしたんですよ。でもうるっとぐらいだったの私。でもちろんすごい感動したんですよ。で周りを見たら周りの人たちも、しかもね、話が右往左往しちゃうんだけど、そのいい映画館で見ようと思って、IMAX っていう結構こう映像がすごいっていうところで見たんですよ。 もう本当に音も映像もすごかったの。それは良かったんだけど、で周りとか見ても結構こうカップルとかでね、もうほとんどカップルだったんですけど、カップルとかがなんかしくしくね、こう鼻をすすって帰っていったんですよね。でもちろん私もティッシュとか用意してったの。泣くんだろうなと思って。でもね、なんかあのボロボロって泣けなかったのね。それ、そう、私ね、多分自分の中であの涙腺っていうの、最近だから、最近いつからかな、ワンワン泣いたことないんですよね。あのワンワンワンワン、あの犬じゃなくてね、あのボロボロ泣くっていうことがもう何年何十年ってしてないなと思ったの。でもよく考えたらなんでかなっていう理由を、でこれはね、実は私のトラウマだったので、私ね、多分小学校とかではきっと涙をこう流して思いっきり泣いてたと思うんだよね。で思いっきり泣くと泣いた後の顔ってブサイクじゃないですか。まあ当たり前かもしれないんだけど、なんだろうな、私の場合顔がねまだらになっちゃうんだよね。で鼻の頭だけ白くて、なんていうの、ま、あの顔の中心が全部白くなって目の周りが赤くなってみたいな、あの本当パンダみたいになって泣き顔を笑われたことがあったの、誰かに。それから人前でこううるぐらいしか泣けなくなっちゃったの。だからよくほら、あのドラマとかでさ、あの、ね、なの女優さんとかがさ、なんかポロポロって泣いたりうーって泣いたりとかして綺麗に泣くでしょ。あれがね、なんでみんなあんな綺麗に泣けるんだろうと思って、なんかすごく羨ましくて。で私はああやってボロボロ泣いてしまうと、あの自分のそう醜さが分かってるから、多分そのうってこう自分で知らないうちに我慢しちゃうのかなって思って、こう泣かないぞみたいな感じの気持ちが出てきちゃうんだよね。だからあの家でも、あ、そうそう、家ではなんかあの私涙もろいとは思うの。なんかこうなんかニュースじゃないな、 CM とか見ててもうるっとくるし、うるっとくはくるの。でもそれをうって我慢するんだよね。だからこの人前でこうハラハラと泣ける人っていうのは、今私の中ではすごくなんだろう、憧れの対象というか、自分もなんか人前で泣いても綺麗に泣きたいなって、何言ってんだろう、思って、最近ね、その、ま、本当にね、鬼滅の刃はすっごい感動したんですよ。でもその煉獄さんがね、その煉獄さんってその人がね、どうしてもあのなんかあのなんだっけ、サイキクソウの災難のあのハイロキネシにしか見えないというか、まあ、同じ喋り方してるんだけどね、なんかちょっとそれで涙も引っ込んだのもあるかもしれないんですけど、まあね、でも芸術ってあのいいなって、こう映画館で映画見るってね、いいなと思って、これから映画をこう見て感性を磨いて涙をハラハラと流せるようになりたいなと思います。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
お送りしてきました、真田由加のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは、動物の森ラコスケの名言を2つ紹介しました。今日は私に突き刺さる名言ということで、明日やろうはバカ野郎ということでね、あのやろうと思ったらその場でやってみようと思いました。ゆかずフォーカスのコーナーでは、最近泣いたことありますかということでね、 あの芸術の秋ということでね、映画館に行って映画を見てきましたっていうねお話をさせていただいたんですけどね、いかがでしたでしょうか。私ね、あのどんどんこうやっぱ感性も未熟なのかもしれないから、いろんなことを感じていろんなことを思えるように、やっぱこの映画とかいろんなこう芸術作品にね、まあ、ラジオドラマもそうですね、携わっていきたいと思います。でこの今365でね取り組んでるプランゲンアイズを聞いた時にボロボロ泣けるようにねボロボロ泣けるかな、どうかな、賭けをするって、うん、泣くって、もうなんかこう体の反応がねうってなってるから、それをまああのなんでなんか解除してくる、心を解除してくれる作品になることを願います。ということで番組では冒頭でもありましたように皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、専用メールアドレスからお送りください。そして私のツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第73回目放送、芸術の秋、これにて終了です。ここまでのお相手はいつか綺麗な顔で泣きたい真田ゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.